こんにちは、井ノ口祐介です。この番組は IT エンジニアとしてプログラミングから AI の基本まで学べるエナタイスクールの安成先生と、青年海外協力隊出身で経理担当者をしている私、井ノ口祐介が、授業と仕事の合間、昼休みに緩やかに語り合う雑談番組です。プログラミングや IT ツールのことから経理の話、そして日々の小さな気づきまで、コーヒー片手に緩やかに語り合います。エナタイトブルーの昼休み、どうぞのんびりお付き合いください。2025年11月17日月曜日、13時半を回りました。安成先生、お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日のお昼は何を召し上がったんですか？
今日はですね、野菜スープとドライカレーです。
はい、お、ドライカレーですか？
はい、まあオートミールがちょっとお腹壊しちゃって、しばらくお休みしようかな。
オートミールもお休みですね。
はい、
レギュラーから降板ですね。
はい、そうですね。ちょっと野菜スープは安定の野菜スープなんですけど。
なるほど、なるほど。
井ノ口さんは今日は何を食べられましたか？
僕は豚バラ丼に目玉焼きダブルをトッピングして、キムチを追加しました。
おお、今日キムチですね。
ですですね、はい。
はいはいはい。
先生、買ったんですか？なんとかキムチ。
あ、ジョンガキムチ食べました。
はい、あ、本当ですか？
はい。美味しかったです。美味しかったですよ。
あ、本当ですか？
はい、美味しかったんですけど、ごめんなさい、ちょっと僕がバカ舌だからだと思うんですけど、はい、他のキムチとの違いがちょっと正直あんまりよくわかんない。はい、まあまあ、でも結構やっぱね、好きな人はみんな結構推すんですよね。
あ、そうなんですね。
まあ、はい、まあ僕も言っても3人からしか聞いたことないですけど、
3人の人は十分ですよね。
はい、美味しいって言ってまして、うんうん、まあ、それで今回ちょっと食べてみたんですけど。
あ、本当ですか？
うん、まあ美味しかったですけどね。
あ、なるほどですね。はい、先生、リスナーのゆり子さんからにこ笑顔な、いい、嬉しい絵文字マークを。
ありがとうございます。はい、
ゆり子さん、ありがとうございます。今日もまったりと話していきますので、よかったら聞いていってください。
はい、はい、ぜひぜひ。じゃあ今日は、今日の話なんですけど、
はい、
今日は AI は仕事を奪うのかという、まあ、よくある、ね、はい、あるあるな話ですよね。
はい。
はい、これ、井ノ口さんは結構今 AI とか使われてます？
ああ、そうですね、毎日使ってて、なんかAI 相談室っていうチームの中で一つの、まあ、部というか委員会みたいなのを作って、
はい、
AI を使って何ができるかっていうのを研究したりとか、事例発表とかするしてますけど、なんかもう AI をで仕事奪われるのかって、なんか結構もうだいぶ終わっちゃってる感があって、
はい、
まあ、結論から言うと、もう共に歩むみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、AI を。
はいはいはいはい。
だからそこら辺を今、その AI とどことどこが AI でやって、どこが人間ができるのかなっていうのを研究中、研究というか模索してるところですね。
なるほど。
先生どうなんですか、プログラミングスクールの先生からすると AI は奪うのかっていうことは。
そうですね、まあ半分奪われて半分奪われないかなっていう、
ほうほうほう、
はい、なんかそういうイメージなんですけど、
はい、
まあプログラム、システム開発とかになると、やっぱりプログラミングっていうその工程、
うんうんうん、
その開発全体はその要件定義から始まって設計書を作って、
はい、
でその実際のプログラミングやって、テストやって、でリリースして運用してみたいな、
はい、
まあ、そういうふうにこうフェーズがどんどん変わっていくんですけど、
はい、
でその中のその、プログラミングっていうところって、まあ、要は、はい、基本的にそのその AI でもできちゃうところにはなっちゃうんですよね。
うんうんうんうん、そうですよね。
まあ、その下流工程って呼ばれるところなんですけど、はい、でその下流工程に関してはその、AI ができちゃうんですよ、テストとかも。
あ、はい、下流工程ができるってことは、その半分はそれが AI ができるってことですか？
そうそうそう、そうです、そうです、そうです。はい、はい、なのでそのただやっぱりその開発者の人たちってその仕事自体はなくならないっていうのは、上流工程はなかなかやっぱりその AI に任せられない部分もあったりするんですよね。まあ、要は、企業さんとかが抱えている問題を解決してあげないといけないので、
う
ん、
そうですね、はい、
なのでじゃあどういう悩み、今どういう問題でどこら辺で困ってるんですかっていうところから、じゃあこういうシステムをその導入しましょうねっていう提案とか、
はい、
まあ、そういったところもやっていかないといけないっていうふうに考えると、
はい、
そこはやっぱり AI には取られないかなっ ていうふうに思うんですよね。なのでまあその開発、まあ、もちろんそれも開発の仕事なので、はい、新人の開発者の人たちは早くそっちの上流工程の方ができるようになっていかないといけないんですよ。
そのお悩みを引き出すとかそういうことですか、はい、お客様の。
あ、そうですね。あとはそこから始まって、はい、でその要件定義書作って、でその後設計書作ってとかですね、はいはい、その引き出した内容、ヒアリングした内容をもとに設計したりとかですね、うんうん、まあ、そういったところをやって、であとはもう AI に任せちゃうみたいな形になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
なるほどですね。
はい。でまあ、AI がね、作ったものっていうのが 100% 正しく出来上がるとは全然限らないので、うんうんうん、はい、それに対しての最終チェックとか、はい、まあ、そこら辺はできる人はやっぱ必要になるかなっていうふうには思いますね。
あ、なるほど。それって責任の所在はどこにあるのかっていう問題のやつですね。
あ、そうですね。はい、そうです、そうです、そうです。はい。なんで、まあ、半分ぐらいは奪われてしまう。まあ、まあ、言い方、まあ、考え方一つですけど、
う
ん、まあ、奪われるっていうよりかは、
そうですよね、
まあ、めんどくさいところをやってもらうっていう。
めんどくさいところ、
はい、
確かに確かに、
はい、そうですね。
先生、だからそうするとちょっとこう角度を変えて、エナタイスクールでは結局プログラミングの下流工程を教えてるわけじゃないですか。
はいはい。
でも AI がそこは得意だから AI に任せるにもかかわらず、なぜそこであえてプログラミングを学ぶことに意義があるんですかね。
う
ん、
ああ、なるほど。これはですね、
はい、
そのさっきも言いましたように、その最終チェックで、
はい、
そのバグが発生したりとかですね、
はい、
正しく作ってくれないケースもやっぱり AI はたくさんありますので、だから、その際にじゃこれが正しい、これが正しくないっていう、うんうん、まあ、その判断基準をちゃんと自分で持っとかないといけないですよね。
なるほど。
とか、じゃあそれが正しくなかった時にじゃあどういうふうに修正したらいいかとかですね、
うんうんうんうん、
そこもちゃんと自分で持っておかないといけないので、なので、勉強すること自体は非常に必要だと思います。
あ、なるほどですね。
はい。その AI にそのめんどくさいことやってもらうんですけど、うん、それを判断するのは人間なので。
あ、判断か。
はい。
なるほど、判断。
なので、まあ、そこの判断ができるようにちゃんと知識はつけとかないといけないっていう、これは絶対必要だと思いますね。なんで、まあ、その上流工程の人たちがそこまでやることになったとしても、この上流工程の人たちはもちろん下流工程の、知識は絶対に必要だと思うんですよ。
うんうんうん、なるほど、なるほど、
はい、それを持って上流工程に行かないといけない。ただやるのは AI になるっていう、まあ、そういう感じじゃないかな。だから、まあ、本当すごい最近の話ではあるんですけど、はい、僕も最近その自分の訓練校 のウェブサイトを作り直したんですが、これはAI に全部作ってもらったんですよ。
お、そうなんですか。
はい、まあ、ちょっとランディングページっぽい形にしたかったので、はいはい、そのランディングページを作るにあたってのそのこの考え方みたいなのがちゃんとありまして、うんうん、はい、でそれにのっとって構成を作って、で、その今までのそのエナタイスクールの情報を全部こう提供してですね。
なるほど。
で、作ってくださいっていうので、もう全部コードを全部書いてもらったんですよね。
なるほどですね。
で、それで、出来上がったものが一応今もう公開してるんですけど、
はい、
ただやっぱりそれも出来上がって少しだけ自分も手を加えました。
手を加えたんですね。
はい。やっぱり最終チェックでちょっとここおかしくないみたいなところがちょいちょいあったんで、うんうん、
はい、
で、そこはちょいちょいとやっぱり手加えたんですけど、やっぱそれもその知識がないとできないので。
ああ、なるほどですね。
はい。だからまあ最終チェックでそこからちょっと修正するみたいなのはやっぱ知識は必要かなっていうふうには思いますね。
あ、なるほど、はい、そうすると先生、その知識の部分なんですけど、
はい、
そのまあ何ですかね、ちゃんと書けるっていうのを 100% だとすると、
はい、
100% までの知識はないけど、その基本的なところまで抑えておく、まあ、60% レベルでもいいから、しっかりとプログラミングのここで何を書いてるのかっていうところを理解しておくことが大事みたいな感じで合ってます。
はい。何かそのプログラミングももちろん大事なんですけど、
はい、
なんて言ったらいいんですかね、ちょっと結構難しい、こう感覚的なところになってくるんですけど、うんうん、はい、ここがおかしいってことは、
はい、
ここを調査して、うん、 まあ、例えばね、Google でまた調べるとか、はい、まあ、その AI で調べても全然いいんですけど、でこういうところが変だねっていうことは、それを、その問題を解決するためにはどうすればいいかみたいな、なんかそういうところを持っといてもらえると、もうその全部 AI 任せにするにはならないかなっていうふうに思いますけどね。
なるほど。先生はちょっと僕の悩み聞いてもらっていいですか。
え、何ですか。
会社でちょうど N8N を導入、試験導入に、でそのプログラムに僕も参加させてもらってるんですけど、
はい、
N8N って AI エージェントですね。ディファイみたいなやつです。
はいはい。
ディファイ。ディフィニっていうんですか。
ディフィ。
ディフィ、あ、ディフィですか。ディフィと同じだと思ってもらえばいいです。
はい、はい、はいは
い。をやってるんですけど。はい、先輩からもらったこれちょっと試してみてってやつでバージョン7をもらって、
はい、
じゃ自分のお客様とかのカスタマイズしてちょっとこう載せようと思ったら、
はい、
全くうまくいかなくて結局バージョン22まで改変を AI とジェミニーとやり取りをしながらラリーをしながら
や
ったんですけど、
はい、うんうん、
いくら AI とやり取りしたところでこれ絶対もう この先の未来に僕の解決はないなっていうのはうすうす感じ始めて、はい、要するに読めないんですよ。僕はコードを読めない、ただ AI におかしいって言うから、要するに何て言うんですか、どこがおかしいかも言えないけどエラーが出るから直して直して直してっていうことをラリーでしてたんですね。
はい、
これってまさに何ですか、プログラミングのコードが分からないでただ AI 任せに丸投げしたから起きた、うん、もう良くない事例の典型例かなっていうのを今こう聞いて思ってたところです。
はいはいはいはい。その N8N っていうのは僕もちょっと使ったことないんですけど、はい、ノーコード、まあ、ディフィと一緒ってことはそのノーコードでアプリが作れるっていう感じですかね。
あ、ちょっとは JavaScript とかはいるんですけど、まあ、まあ、ほぼノーコードに近いものですね、はい、組み合わせでこうガーってやっていくんですけど、
あ、じゃあその中でそのソースコードを、
はい、
そのカスタマイズか何かして書いてたところに問題があって、うん、そこがなかなかやっぱり解決できないってことですか。
そうですそうですそうです。
あ、そうですよね。そうそう、だから僕 そのさっきのウェブサイトの制作も本当 それと同じような感じなんですよ。
そうですよね。はい、
はい、そうなんですよ。だからその AI が全て完璧な答えを出してくれるんだったら、
うん、
ね、それが担保できるんだったら全然、
そうです
ね、もうそこにもう 100% 信頼しちゃってもいいと思うんですけど、
はい、
多分そういう未来は多分来ないんじゃないかなっていうふうに思うので、なのでそうなってくるとやっぱり本当にこれでいいのっていう、
うんうん、
そのちょっとした疑問を持ちつつ使うっていう、
あ、
で、ね、ダメだった時にちゃんと自分で直せるような知識っていうのはやっぱ必要ですよね。
あ、はい、そこか、そっか、うん、そう、ダメだった時の直せる知識は必要とか、
必要だと思います。はい、だからよく言うじゃないですか、その AI はあくまでも自分の右腕として使いなさいよってよく言うじゃないですか、うん、結局その自分でもできるけど、
はい、
っていうこの大前提があると思うんですよ、うん、はい、自分でもできるけどでもそのめんどくさいから、
うん、
じゃあ AI にやっといてもらおうみたいな、はい、っていう、だから、まあ、AI が、ね、もし何かミスしたときは、
はい、
まあ、その、ね、エラー入ったときとかには、うん、その自分でもできるっていう前提があったら自分でそこを修正できるわけじゃないですか。
そうですね。
だからそういうことかなって思ったりはするんですけどね。
いや、なんか先生多分今すげえいいことを言われたからリスナーのゆり子さんがメモしてくれてますね。メモメモ。
ですね、
いや、僕もちょっと今の、はい、メモしておきます。そうですね、右腕としてですよね。だから 100% 依存するわけでもなく 100% 0% 使わないわけでも100ゼロじゃなくて50とか、時によって30だったり80だったりとか、
はい、そうですね、
使い分けがなんか大事そうですよね。でそうすると使い分けのためのやっぱ知識とかってやっぱそこそこは必要だってことですね。
そうですね、必要だと思います。いや、なんかね、いや僕もちょっと本当にもう本当そのウェブサイトが結構僕近々で作って、はい、直近で作ったやつなんで、
はい、
でその AI に作ってもらったウェブサイトで、
はい、
Google のそのなんていうんですかね、サイトを評価するライトハウスっていうサービス、うん、はい、わかります？
聞いたことありますね。はい、
ライトハウスっていうのがその例えば SEO 的にどれぐらいなのかとか、うん、なんかいろんなところをその評価してくれるっていうサービスがあるんですよね。
はい
あとは SEO 的なところとか、あとは、はい、モバイルにちゃんと対応してるかとか、あとはその、JavaScript とかのバージョンとかも古いやつ使ってないかとか、まあ、そういうのも全部チェックしてくれるんですけど、うんうん、でそれにその AI で作ってもらったウェブサイトがどれぐらいの点数取れるのかっていうので、うん、ちょっと僕一回やってみたんですよ。
どうでした？
めちゃめちゃ点数高かったです。
あ、高かったんですか？
めっちゃ高かったんですよ。はい、いやもうすごいじゃんと思って。なんでまあなんていうんですか、まあ、自分が、自力で作っても多分この点数取れないだろうなっていう点数が取れちゃったんですよね。だから、そういった意味ではその AI は使わない手はないなっていうふうには思うんですよね。
なるほどなるほど、
はい、使わない手はないで、ただやっぱりその使い方、はい、もうそこに依存しすぎてしまうとちょっと危険っていうのはあると思います。
依存しちゃいけない。なるほど、
はい、
ちょっとした知識も必要だってことですね。あとは
そうですね、そこはすごい。だからまあ今度の猪口さんの時はやんなかったですけど、はい、次の、訓練の、
はい、4期生からですね、
4期生からは、はい、AI の授業もバッチリ入れさせていただきます。
いいですね、いいですね。
はい、
なんか AI はやっぱりね、勉強日に日に進化してるからやっぱ勉強もしていかなくちゃいけないなと思いつつも、なかなか一人で勉強するのも大変なので、
はい、まあでもね、そういうディフィー的なやつも使ってお仕事でちゃんと導入されて、みんなでいろいろとね話し合ったりとかされてるから、結構知識とか入ってるんじゃないですか、猪口さん。
ぼちぼちですけどね、もうなんか勉強しては古くなるから新しいので勉強しての繰り返しかなとか思いながら、もうぼちぼちやっていくしかないから。
アップデート。
そうですそうです。
はい、ですよね。
はい。
わかりました。ありがとうございます。
いえいえ、ありがとうございます。はい、はい、今日はリスナーのゆりこさんも一緒に最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ゆりこさん、ありがとうございます。
また明日も同じ時間から生配信しておりますので、お時間ありましたら遊びに来てください。
ぜひぜひ。
拍手マークありがとうございます。
ありがとうございます。
では先生、この後また、仕事と授業の方に戻りたいと思いますので、また明日お会いしましょう。
はい、はい、ありがとうございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
エナタイトブルーの昼休みいかがでしたでしょうか。また明日お会いしましょう。さよなら。